医療技術。医療技術は、人間が健康を脅かされる状況にならないようにし、そのような状況になっても抵抗できるようにし、抵抗できなくても悪影響を最小にすることを目指す。歴史的には、人間の健康についてのテクノロジーの最重要な効果は、治療ではなく予防によるものだった。病原性生物体が昆虫や齧歯動物や人間の排泄物によって広まることが分かったことは、人間の長寿命化と生活の質の向上に大きく影響した、公衆衛生の大きな改善につながった。公衆衛生には、ゴミの格納と処理、下水道と汚水処理工場の建設、水とミルクの浄化、伝染性の患者の隔離、化学的手段、殺虫剤と消毒剤による昆虫と微生物の退治、微生物を媒介するネズミや蚊や蚊の退治などがある。病気の予防において、体に必要なタンパク質やミネラルや微量元素を供給するのに必要な食品のバラエティを含んだ適切な摂食が、病気の予防において重要である。医療技術は、病気に対する人体の自然な抵抗力を強化するのにも用いられる。優れた栄養状態と公衆衛生条件の下では、人体はどんな治療も受けなくても、多くの伝染病から回復する。そして、回復そのものによって免疫を獲得する。しかし、多くの重病の苦痛と危険は人為的に防ぐことが可能である。予防接種によって、人体の免疫系は、実際に病気になる苦痛と危険性なしに、特定の病気に対する防御手段を開発できるようになる。血液中に注入された弱められた病原体あるいは殺された病原体は、人体の免疫系を誘導して、生きた病原体が侵入しようとしたときに、その病原体を無力化する抗体を作らせる。公衆衛生に次いで、予防接種は、特に幼児と子供たちの間で、病気による早死にに対する最も有効な対策だった。分子生物学は、現在のワクチンよりも、正確かつ安全に、多くの免疫反応を引き起こす物質を設計することを可能にし始めている。遺伝子工学は、研究と応用のために十分な量の物質を生産するために生物を誘導する方法を開発している。多くの病気は細菌やウイルスに起因する。人体の免疫系が細菌感染を抑制できない場合、少なくとも抗菌剤が戦うようにデザインされた対象の細菌に対して有効かもしれない。しかし、いかなる抗菌剤の乱用も自然選択により、その抗菌剤の影響を受けない細菌を増殖させかねない。細菌に比べてウイルス感染症の治療法についてはあまり分かっていない。細菌感染と戦う抗菌剤と同等な抗ウイルス剤はほとんどない。病気の発見と診断とモニタリングは数種類の異なるテクノロジーによって改善される。人体の一般的な状態についての知見の進歩は体温と血圧を計測し、心音を聞く単純な機械式装置の開発とともに始まった。細長いプローブで可視光を照射したり、体外からの磁場や赤外線や音波や X 線や放射線を照射するイメージングデバイスにより、体内をよりよく観察できるようになった。波の挙動の数学モデルを使うことで、コンピューターはこれらのプローブからの情報を処理し、3次元イメージの動画を作成できるようになった。この他に、体液中から病気に関連した化学物質を検出し、正常範囲と比較する化学テクノロジーもある。染色体の上に遺伝子の位置をマッピングする技術は、子供たちや将来に両親となる人々の病気関連の遺伝子の検出を可能にする。両親となる人々に対しては、あり得るリスクについて告知及びカウンセリングできるようになる。人体を観察、測定するテクノロジーの発展により、医師たちはこれらすべての情報を同時かつ容易に検討できるようになるだろう。コンピュータープログラムは患者のデータを正常データ及び病気特有のパターンと比較して診断支援できるようになってきている。多くの病気に対する現代の治療法も科学ベースのテクノロジーによって改善されている。例えば、科学についての知識は薬剤や天然の体内化学物質がどのように働くか、どうやればそれらを大量に合成できるのか、そして適量を人体にどうやって投与すれば良いかなどについての知識を向上させてきた。ある種のがん細胞に最もダメージを与える物質が特定された。微細に制御された イメージングに使うよりもはるかに強い可視光線、超音波、X 線、放射線の生物学的影響についての知識から、メスや焼灼に代わるテクノロジーの開発につながった。人間の免疫系についての知識の進展と新材料の開発により、組織あるいは臓器全体の移植はより一般的なものになってきた。耐久性があり、免疫系に拒否されない新材料によって、今や人体の一部を交換したり、心臓ペースメーカーや体内状況をセンシングする装置や最適時間に薬剤が調剤される装置を埋め込めるようになってきた。精神障害の効果的治療には、目前の心因性兆候だけでなく、考えうる精神的原因と影響及び、個人の経験全体に根ざす可能性についても注意を払う必要がある。精神治療には、長期もしくは集中的な個人面談や、同様の問題を抱える人々のグループ討議や、行動形成のための意図的な懲罰と報酬などが含まれる。医療としては薬物の使用や電気ショックや手術なども含まれるかもしれない。これらの治療法のいずれもが、その他の医療分野の治療法よりも不確かである。どのアプローチもある症例には効くかもしれないが、他の症例には効かないかもしれない。医療技術の発展により、倫理的及び経済的問題が起きてくる。公衆衛生と医療と農業のテクノロジーの発展が合わさった結果、人間の寿命が長くなり、人口が増大した。21世紀半ばまでには止まるとは考えにくい。人口の増大は、適切な食料と保護と健康管理と雇用を全ての人々に提供しようとすることを困難にし、環境により負荷をかけることになる。高価な治療法は、誰がその治療を受け、誰がそのコストを負担するかについて、歓迎されざる選択を社会に強要することになる。さらに、病気及び障害の診断・モニター治療テクノロジーの発展は、自力では生きられない人々を社会が生かし続けることを可能とした。これは誰に対して特別な治療をどれだけの期間を行うか、あるいは行わないかを誰が判断するのかという問題を提起する。妊娠中絶、高度障害児の集中治療、脳死した人々の生命機能の維持、臓器売買、人間の遺伝子の書き換え、生物学テクノロジーによって提起される、その他の多くの社会的、文化的問題について、議論が続いている。予防的及び予後的健康管理において、地理的、社会的、経済的集団における病気、栄養失調、死亡の分布のトラッキングのための統計の利用がますます重要になってきている。統計は、公衆衛生問題の所在とその広まる速さを特定するために有効である。予防的及び予後的手段の効果を客観化し、それに従って効果的な計画を立てるために、時には数学モデルの助けを借りて、情報を解析することも可能となっている。